ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は偽科学の2回目ですね。その非常にレベルの高い方々、6人ぐらいが議論されておりましてね。最初はまあ1人の方が説明して、まあ、とても刺激的でした。まあこういったものを聞けるっていうのは本当にネットが素晴らしいなと思いますが、私の考えと少し違うところありまして、1回目はワクチンのことをちょっと話しましたね。医療行為というのはどの範囲なのか、医者の医療行為ができるというのはどういうことなのか、ということをお話しましたが、今日は2回目ですね。福島の風評についても書いてました。放射線ですね。あの頃僕もすごく叩かれましてね、1年1ミリシーベルトとか言ったらね、1年1ミリシーベルト男武田邦彦とかね、言っておりまして、随分批判されましてね。大体物理の人とか原子力の人は私の発言は非常に勘に触ったようなんですね。ある人はこう言ってましたね。武田は言葉が多いと。言葉が多い人は人が少ない。人っていうのは人格ですね。人格が低いというふうに僕を激しく週刊誌で批判した人もいました。まあ、やや感情的だなと思いましたね。その感情的なのは福島の事故の恐ろしさ、事故が恐ろしいので、逆に言えば安全だ安全だって言ってるように僕には聞こえました。まあ、今日これは偽科学という視点でね、話をしたいと思うんですけども、私が福島のことを言ってですね、1年1ミリシーベルトとか、放射線気をつけなきゃいけないとか、それから個別にはね、いろんな妊婦の人とか、そういう人に相談に乗ったのは、なぜ乗ったかっていうと、科学はですね、私の考えでは2つあるんですよ。学問の自由が発揮されるような科学とですね、世間との関係ができて、学問の自由は発揮できない科学と、二つあるとこう思ってるんですね。まあ私が間違ってるかもしれませんよ。間違ってるかもしれませんが、私はそう思ってるんですね。学問の自由というのは保障されておりますが、これはまあ一応ですね、定義を調べればすぐわかりますけどね。内的精神的自由に限られるっていうのがまあ原則なんですね。つまり学問的なもんなら何でも自由にできるっていうんじゃなくて、それが内的、精神的なもんじゃなくちゃいけないっていう限定条件がついてるんですね。これの説明でよく使われるのが安楽死の研究ですね。ある医者とか医学者がですね、やっぱり人間苦しい時に安楽死しなきゃいけないんじゃないかということで、安楽死の研究をする。これはもう全然構わないと。まあ、人間に対してどのくらいの青酸カリを投与すれば一番楽に死ねるかとかね、病気してる人に対してはどうなのかとか、いうことを研究するのは全然構わない。それ学問の自由なんですね。それを、それじゃあ目の前にいる非常に苦しんでる人に医者が安楽死を施したら、これは刑法で罰せられるんですね。なぜその違いがあるかって言ったら、学問は社会に対して具体的な影響を与えてはいけないんですね。これは僕はまあ随分こう、グラフっていうか表を書いてますし、理由を説明して、本も正義とは何かっていう本の中にですね、これ小学館から出してもらう講談社とかなんか、そんなところなんですけど、そこによく詳しく書いてあるんですね。何が学問の自由が許されるかっていうことなんですね。だから例えば地震予知の研究っていくらやってもいいんですが、具体的にどの場所に地震が来そうか来ないかっていうことを発言すると、これは罰せられますね。っていうのは、それは社会との関係ですから。で、この福島の放射線の場合どうかっていうことなんですけども、私は非常に学者と言われる人たち、専門家と言われる人たちが、学問の自由を逸脱したと思います。厳しく言えば、福島の事故で、大したことないよとか、福島に住めるよとか、そういうことを自分の判断、自分の学問的判断で言った人は、学問をやめた方がいいですよ。僕に言わせたら。放射線の防護というのはですね、特に産業的な防護っていうのはですね、もう法律とか規則とかそういうので決まってるんですね。だってこれは常識的なことですが、何か危険なものを取り扱う工業があったら、その危険なものからどういうものが漏れちゃいけないとか、漏れる範囲はこうするとか、それから地元に対してはちゃんとした正確な情報を伝えなきゃいけないとか、そういうことは法律で決まってることなんですよ。その法律を決めた人はね、あるいは学者かもしれません。しかし、一回決まってるものはですね、例えば1年1ミリシーベルトなら1年1ミリシーベルトの被曝と、今のは決まってたりですね。だから職業的に被曝する人の限界は20ミリシーベルトであるとかね。そういう決まってるものは、それから土壌もそうですね。土壌は1平方メートルあたり4000ベクレルだったかな。ちょっと今も忘れましたけど、そういうのみんな決まってるんです。それは当たり前のことで、危険なものを取り扱う工業はですね、 工業を創業する側に社会との合意を得て、そしてそれが守るように決まってるんです。これはもう化学工場であれ、毒薬とかそういったものを作るところであれ、日常的に使う洗剤を作る工場であれ、全部規制は決まってるんですよ。で、規制っていうのは事故が起こったら変えちゃいけないんですよ。事故が起こったから変えなきゃいけない。今頃洗剤の会社がね、洗剤作ってたと。で、洗剤を排水口に流す基準が決まってるという場合ですよ。例えばね、その時に事故が起こる前はちゃんと規則守ってたけど、事故が起こったらもう守れなくなったと。じゃあ流していいよってことにはならないって言ってるんですね。それはある洗剤の学者が、洗剤と健康についてものすごく研究してる権威の人でも絶対言っちゃいけない。それはどうして言っちゃいけないかって言ったら、必ず事前に決めておく必要のあることであり、それは社会的であって学問の自由とは関係がないってことなんですね。それは当たり前のことでありますね。で、私は法律を守れと言ってるだけであって、法律があるにもかかわらず自分が偉いような感じになって、今日もそうでした。ちょっと私ね、これはちょっともし面と向かったらちょっときちんと反論したいんですね。いや、皆さんがそこに今日出てた人が物理の専門である人も多いし、それから見識のあることも確かにわかると。あなたは非常に学問的に偉いと。学問的に偉いからといって法律の規定を変えちゃいけませんっていうことなんですね。それから、まあ、例えば胎児の問題なんかもあるんですが、これはちょっともしかしたら今日議論している人が知識が足りなかったかもしれませんが、一応国際的な合意ではですね、孫の代まで DNA の影響を見るということになってますんでね。なってるものは、やっぱりこのブログでも何回か書いてますが、ちゃんとそれ学者守らんといかんですよ。やっぱりね、学者はね、特に大学の先生はね、普段からちょんちょんされて、やっぱりあんまり批判されませんからね。だから自分が偉いと思ってるんじゃないですかね。法律に決まってることも変えられると。そんなことないんです。それは学問の自由を著しく、歪めますからね。もし一回歪めば、その後、その人が発言することは、学問とは見なされません。社会的行為と見なされますので、社会的行為の範囲で罰せられますね。例えば1年1ミリシーベルトって決まってても、いや、放射線ってのはね、これにあるんだと。日本でも1年1ミリシーベルト以上の地域あるんだと、自然放射線で。だから、別に5ミリシーベルトもいいじゃないかなんて言ったらね、その人が病気になった時に、それを発言した学者は、その病気になった人の生活費から何から、それから命を取り返すとかね、それできませんがね、人間。それやらなきゃいけないわけですね。ですから、この事故が、処理が終わって全部終わったら、改めてね、その福島の事故について、規定がおかしいと。武田は1年1ミリシーベルトを吸ってるけど、そんなことはないと。1年1ミリシーベルト平気だと言うんであればね、事故の処理が一段落してから研究会を持って、そして放射線の制限は今のものは不適切であると言って議論するならいいですよ。だけど1年1ミリシーベルトなら1年1ミリシーベルトって決まった経過っていうのはね、1980年頃から国際的に議論に議論を重ねて、1990年に、まあ大体これでいこうと国際的にも決まったもんですから、それをね、自分が放射線に対して力があるとかね、あの頃なんかそういうのがいっぱい出てきましたよ。放射線に当たった方が健康になる。いや、そういうもちろん考えはいいんですよ、学問的に。それが社会に影響のある形で発言しちゃいけないってことです。だから私は自分も実は判断があるんですよ。あるけども言わなかった。それを言っちゃいけないからですね。絶対に言わなかったんですね。これを、社会は理解してないので、かなり非難されましたけどね。ということで、もう一つは、例えば、風評ですね。風評つってるのが本当に風評なのかってことですね。風評つのは起こり得ないんですよ。つまり法律に違反してないものは、風評っていうかがいけないと言えません。で、法律に規定しているもの以上をもし垂れ流したりなんかしたら、これは風評ではなくて、まあ、実質的に犯罪ですね。ですから風評っていうものが生じるのはなぜかっていうと、実は福島の農産物とか福島の土壌の汚染度を発表しなかったんですよ。発表しなかったっていうのは非常に理屈が合ってることは合ってるんですね。例えば福島の野菜とかお米は当時相当汚染されてました。今でも汚染されてるものはあります。じゃあ汚染が例えば許されるのは100ベクレルだとしますね。そしたら30ベクレルっていう表示はしたら安全だってことなんですけど、みんなが30ベクレルって言ったら0ベクレルのものを買うんですよ。 この問題があるんですね。この問題をあの時克服できなかったんですよ。これは法律の不備なんですね。つまり、例えばね、食品が100ベクレル以下なら、大丈夫だと、売れるというふうに決まってても、食品というのは他に比較するものがあるもんですからね。100ベクレル以下の90ベクレルってやつを福島から売りに出そうとしたら、30ベクレルっていうのが他の県から出てきますよね。もちろん汚染されてませんから。さらには0ベクレル全然汚染されてないって野菜もどっかから出てきますよ。そうするとその0ベクレルから売れていくし、値段も0ベクレルが高くなるので、その汚染された野菜だとか米とかそういうのに汚染度を表示しなかったんですよ。だから風評が起こるんですよ。だから風評を起こしているのは現にその福島に原因があるんですね。福島を管理してた、食品を管理してた人たちに原因があるんですね。これはまあ法律の不備だったかもしれません。つまり実質的に80ベクレルとか30ベクレルとかって表示すると売れなくなっちゃうっていう問題は今法律では全く書いてもないし規定もしてないんですね。ですから、これが噂を呼んじゃって風評を大きくしたんですね。ですから今政府寄りの人とか学者は風評被害、風評被害、マスコミも言ってますけど、全然風評被害ではありません。実質的に消費者は汚染の程度を知ることができなかったんですからね。やっぱり常に学者とか、マスコミはね、やはり食品なら食品を食べる人の身になってね、考える必要があると思います。そこにもしもマスコミとか専門家が頭がいい人たちであれば、その頭の良さは人間を大切にするという方向に向けてほしいというふうに思います。